暮らし整えラジオ。皆様、新年明けましておめでとうございます。パーソナリティの整理収納アドバイザー中村真澄です。暮らし整えラジオへようこそ。この番組は元汚部屋出身の私が片付けで人生を変えた話を交えながら、毎日の暮らしがちょっと軽やかに、そして心がふっと和らぐ、そんな暮らしと心を整えるヒントをお届けしていきます。暮らしが変わると毎日がちょっと楽しくなります。2026年、令和8年のお正月、新年も整えスイッチ入れてみませんか。新しい年明け初の放送はゲストの方をお呼びしての放送です。私と同じ整理収納アドバイザーでもいらっしゃる方で、とっても素敵な方です。ご登場までもう少しお待ちください。暮らし整えラジオはご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めまして、新年明けましておめでとうございます。整理収納アドバイザーの中村真澄です。新しい年明け、元旦の夜7時、皆様いかがお過ごしでしょうか。きっとご家族揃っての楽しいお正月ではないでしょうか。おせちを食べながら、おいしいお酒を召し上がりながら、ご一緒に楽しんでください。それでは早速お呼びしましょう。私と同様に整理収納アドバイザーでもある美和さん、多方面でも素晴らしいご活躍の美和さん、改めて自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、ADHD 発達障害特化型片付けコンサルティングオブの代表、西原美和と申します。よろしくお願いします。
お願いします。いつもみわちゃんって呼んでるんですけど、ここではちょっと改まってみわさんってお呼びさせていただきますが、はい、みわさん大活躍をされていらっしゃって、
いえいえ、
もう30分でお聞きできるかどうかちょっと自信ないですけれども、みわさんの魅力を最大限引き出しながら進行してまいります。ではみわさん、
はい、
ここ最近のご活動など、はい、お聞きしたいですけど、お願いします。
はい、まず私が、整理収納アドバイザーというお仕事をしているんですけれども、実は本当に片付けが苦手、はい、ADHD、発達障害ですね、はい、ADHD の方って片付けが苦手な特性が現れやすいんですけれども、私も実は ADHD の診断が下りている当事者なんですね。
そうですか、
はい、で長年本当に片付けられなくて、はい、もう片付けられない自分が嫌で嫌でたまらず、なんとか片付けようとね努力はするんですけど、はい、いつもいつも失敗して、はい、とても自己肯定感が低くて、はい、もうこう生きる気力が失われるほどお部屋の中で生活してたんです。
そうだったんですね。
はい、ね、なんですけれども、はい、認知行動療法という治療を受ける中で、はい、自分の特性を理解して、はい、こう取り組んでいく中で少しずつ変われるようになりまして、うんうん、その時に自分と同じように発達障害で片付けられなくて困っている方ってすごくたくさんいるのに、はい、その特性を理解してサポートしてくれる片付けのプロってまだまだいないっていうことに気づいたんですね。
は
あ、はい、でそこから本当は片付け苦手だったんですけれども、はい、整理収納アドバイザーの資格を取り、
はい、
で実はその時の、講師がすーちゃん先生、真澄先生だったんですね。
いやもう本当にあの時の出会いがあったからこそ、はい、今美和さんとこうやって出演していただいて、本当にね私はもうなんかこう出会うべき チとだったのかなって思ってます。素晴らしいです。
もうそれが7年以上前なんですけれども、はい、すーちゃん先生にね、あの生理症のアドバイザーの資格を取るための講座を受けさせていただいて、はいはい、そこからきちんと片付けを学んだ上で、発達障害特化型片付けコンサルティングオーブというね、片付けの仕事を起業したんですね。で最初はなかなかね、こうお客様に知っていただいたり、はい、難しいところなんですけれども、はい、私は自分が ADHD であることをカミングアウトした上で、うん、このお仕事を始めたんですね。や
っぱり何事もカミングアウトするって勇気いることですけれども、 そこからつながっていくんですね、はい、
あの生理症のアドバイザーってたくさんねいらっしゃるんですけれども、やっぱり皆さん結構得意でキラキラしてる素敵な方々が多いっていうイメージで、本当に片付け苦手な方々って頼む勇気がない、こんな汚いうち見られたくないっていう思いが多い方が多いんですけど、はい、私の場合は汚部屋出身ですっていうことで、はい、カミングアウトした上でこうお仕事始めたところも本当に多くの当事者の方々から助けてほしいというご連絡をいただきまして、今開業7年なんですけれども、1500件ほど実際にお宅に訪問して片付けをしています。
素晴らしいですね。
日々月に20日は現場に行っていまして、ありがたいことに今全国から依頼が入っているので、まあ、あの東京中心なんですけれども、はい、ご依頼あれば全国どこにでもあの片付けに伺っています、
はい、素晴らしいです。あのやはりこう一歩踏み出す勇気大切なんですけど、はい、さらにそこにカミングアウトする勇気っていうものが、はい、みあちゃんは持ち合わせていらっしゃったっていうことでここまでね広がっていくって、やっぱ世の中片付けられない人がほとんどです、はい、本当にあの、はい、私も整理収納アドバイザーなんて言っときながら本当片付けは苦手ですね、はい、嫌いですね優先順位低いので、
うん、まさに私もお客様のお宅のお片付けは本当に楽しくて大好きで、はい、現場のお仕事大好きなんですけど、スイッチ入ってお客様のお宅ならものすごくあの進むんですが、自分の家は今もだいぶ荒れています。お正月なのにこんなのでいいなのかしらっていうぐらいちょっと
荒れていますね。いやでもあの一回ミヤさんのお宅に遊ばせに、
ね、
行かせていただいた時はすごいすっきりしていらっしゃったから、
誰かが来る時は片付けるんですよ。
でも一番いい手段ですよね、はい、誰かを呼ぶ、
そう片付けスイッチになりますよね。
そうですよね、
はい、
そうですか、まあ、あの本当に あとですね ADHD バッグっていうのを、ね、
はい、
制作されたんですよね。それはどういうものかちょっとお聞かせください、
はい、あの当事者の方と、ね、多く関わっていて当事者会なんかもしているんですけれども、あの片付け苦手な方ってお部屋だけではなくて、バッグの中もやっぱり整理が苦手で、はい、物がいっぱいで困っている方がすごいたくさんいる、
はいはい、
で当事者会なんかでもバッグの困りごとをいろいろ伺う話が多かったんですけれども、はい、あのカバックというバッグの会社がですね、
はい、
ADHD のためにバッグをちょっと開発したいというお話がありまして、その時に当事者として私がこう、はい、まあ、意見を伝えたりですとか、
はいはい、
あともうたくさんあの当事者のお仲間いらっしゃるので、
はい、
あの677名あの SNS で皆さんに お呼びかけして、皆さんの困りごとを反映した上で、今日持ってるの
がそうなんですが、わあそれなんですね、はい、ちょっとラジオでお見せできないんですけれども、
はい、
あのそれを買いたいっていう時には、
はい、
美和さんの何かサイトから行けばいいんですよね。
店頭には今並んでいなくて、ネット経由だけなんですけれども、はい、カバックの方のホームページからぜひぜひご覧いただければ。
あの私のあの暮らしラジオ整えラジオのホームページにも美和さんの情報を、はい、あの盛り込んでおきますので、そこからね、はい、また皆様ぜひチェックなさって、
ちょっと2段構造になっていて見えないものはないのと同じというのが ADHD の方の特徴なので、なとにかく可視化できるようにあのラベルがあったり透明なこうポケットがあったりいろいろ工夫がしてありますので、はい、ぜひご覧ください。
とっても使いやすそうですね、本当にね、なんか色もこうはっきりとした色 で
中もこれもアンケート取った上で発達の方々が目に優しい色っていうので、あの落ち着いた色を選んでいます。
なんかちょっとアースカラーというかこう土に近いような色とか、それは大切なことですよね、チカチカする色より、ね、
そうなんです、刺激が強い色はちょっと苦手なので、
でまたそのカバンの色がどんなお洋服にも合いそうでまたいいですですよね、
はい、カラーも何種類かありますので、ぜひご覧ください。
じゃあもうサイトにバッチリ載せておきます、皆様チェックしてください。
はい、
はい、ね、本当にたくさんのご活動が ありまして、まだお聞きしたいんですけれども、それではですね、こう今までのご経験の中で、はい、まあ、ちょっと苦労された話とか、はい、ちょっと美輪さんなりの自慢話みたいなのがあったらお聞かせください。
はい、そうですね、自慢というかなんですけれども、はい、なかなかこうお仕事を、ね、やっているっていうことを知っていただくの最初は難しかったんですけれども、皆さん整理収納アドバイザーの方ってこんなにこう綺麗な片付けができますよっていうことをこう発信 SNS なんかでね、される方も多いと思うんですけど、逆に私は自分のダメ自慢をする中で、はい、当事者の方々はやっぱりその方がこう依頼しやすいっていうか共感しやすいのかなっていうのがあったので、例えばなんですけど、私免許証をね4回もなくしたことがありまして。
そうだったんですね。
すーちゃん先生、免許証の下桁の番号が再発行の回数だってご存知ですか？
初めて知りました。
初めて知りました。実は下桁の番号って再発行の回数なんですよ。
そうなんですね。
私あれが4なんですね。
お
ちょっとかなりすごい、まあ、ADHD って不注意があっても落としてしまったり、私の場合は家の中でなくしてしまって見つけられなかったで再発行とかしてるんですが、まあ、かなり恥ずかしいお話になるんですけれども、これを SNS で、あ、っていうか実はですね、免許証番号を読んでレンタカーが借りられなかったっていうことがあったんですよ。やっぱり鍵なくしちゃったりとか事故起こしたりとか危ないことにつながるから、はいはいはい、結構人間失格的な高いを貼られるような話題なんですが、それを SNS で公開したところ、逆にそれを見た片付けられない方々がこの人は本物だって思ってくださったようで、依頼が殺到した。
そうですか。やっぱりこう片付けられない自慢、いいと思います、はい、やっぱりこうね、SNS は本当に素敵な片付けの画像しか出てきませんけど、実は私もブログに今日片付けられなかった写真とか載せたりも、はい、まあ、それが本当に素の私が伝わるっていうことで、はい、そのやっぱこう隠さずに ね、何でもこう、みんなにさらけ出して、それで共感していただくって、はい、とてもその美輪さんがこうね、他の整理士のアドバイザーにはない何かのこうエネルギーをすごく感じるんですよね。
本当に片付けに困っている方々がこう依頼しやすいというか、
はい、
本当は片付けられない人いっぱいいるのに、でもインスタは本当に綺麗なものばっかりこう出ている中で、自分だけダメなのかなって苦しくなってしまう中で、そうではないんだよ、みんな一緒だよっていうところをね伝えていきたいなと思って、そんなのが、まあ、自慢なのか苦労なのかという感じです。
いやいやいや、もう自慢に入ります。私も本当にインスタの沼にはまってしまうと、はい、逆にね自己肯定感下がるんですよね。あ、周りがすごすぎて、みんなこんなに素敵なんだ、こんなに活躍してるんだ、はい、こんなね素晴らしいことしてらっしゃるんだって思う、はい、それを私ってみたいにね、はい、こうそういう方向にこうインスタを見ないように、最近は、ね、発信もするんですけど、発信したらもう閉じて、
そうですね、
あまりいいねとか気にせずにとか、はい、そういうふうにやっぱこう自分を肯定するってのはとっても大切なことですよね、は
い、本当片付けられない方々もとても苦しんでいらっしゃって、悩んでいらっしゃって、
ね、
捨てたくても捨てられないとか、はい、ちゃんとしたくても続けることができない、はい、リバウンドしないようにって言っても、はい、リバウンドしてしまうのも当たり前の中で、はい、それを否定したり批判したりしないで、本当にその苦しみに寄り添いながら、もう本当お客様とね抱き合いながら泣いちゃうことなんかもあるんですけれども、
もう、
無理せずに、でもちょっとずつ今よりも楽な暮らしを作っていきたいねっていうことで、一緒にお片付けを進めるのがもう今の私の生きがいになっています。
本当に寄り添う美輪さん、本当に私もその話を聞いて感動してます。ありがとうございます、はい、では、この後また後半でね、またお話をいろいろ聞いていきたいと思いますので、一旦時間を挟ませていただきます。
はい、
いろいろお話ありがとうございます。では美輪さん、 今後のご活動の告知などございましたらお聞かせください。
はい、私のお仕事メインとしては、はい、お客様のお宅に訪問して片付けをする片付けコンサルティングのお仕事がメインなんですけれども、はい、1日6時間1回6時間でねお受けしてるんですけれども、本当にこう皆さん見せたくない恥ずかしいと思われると思うんですけれども、私も本当の汚部屋出身でして、どんなお得でもどんなに物があっても大丈夫ということで、伺って一緒にお片付けをしてます。本当にこう怖がらずに一緒にできたらいいなと思っているんですけれども、はい、まずそうですね、片付けコンサルティングという現場のお仕事と、はい、あとは遠方の方であったりとかで、ね、うん、なかなかこう直接っていうのが難しい方に向けてオンラインでのお片付けもやっているんですね。
いいですね。
はい、週一片付け部ということで1週間に1回2時間お片付けをオンラインで、うん、ズームでつながってやったり、あとはまあそれとは別で6時間一気にやる、オンライン片付け6時間なんていうのもあったりするんですけれども、オンラインでなかなかこう手をお出しすることができない中で、はい、ご自分でやっていただくのが難しいんですけれども、ただね、これ一人じゃなくてオンラインで複数で一緒にやるっていうのが結構ね、これが励みになる方が多くって、最初はこう自分の画像を人に見られたくないっていうので、ちょっと躊躇される方もいるんですけれども、一緒にやってみると実は周りもみんな一緒、すごくこう物があったりする中 でただそのままでどう動いたらいいかわからないところをお一人ずつ私こうアドバイスというか、物が起きてどうしたらいいかわからないっていうところに、まずじゃあ分類してみましょうとか、あとじゃあどこに収めるところか、お家ちょっと見せてもらって、ここの収納にこういう風にしてみましょうかとか、あとは捨て方がわからないなんていう方にはもう検索して、じゃあこのゴミは粗大ゴミになる、あ、粗大ゴミじゃなくて出せるよなんていうのをアドバイスしたりとかしながら、もう同時に10人ぐらいこう一緒にやるんですけれども、お一人ずつアドバイスしながらやっていくと、これがね、相乗効果で自分だけじゃないっていうので、皆さんなかなか進むんですね。
なるほど、はい、こう一人じゃないっていう風な、はい、分かってもらえる、これがこうエンジンにエネルギーになって、は
い、そうなんですね、
アクセルがかかっていくんですね。
これが否定とか批判とか、もっとちゃんとしましょうとかではなくて、もう周りの皆さんも分かる分かる、それ一緒、私も辛いけど一緒にっていう思いでつながっていくので、
本当に皆様にこう貢献してらっしゃることですね。
はい、
あと他には何かございますか。
そうですね、これもオンラインなんですけれども、はい、朝活を私やっていまして、発達 ADHD 先送り克服朝活というのをやっているんですけれども、
ネーミングが素晴らしいです ね先送り、
そうなんですよ。どうしても ADHD タイプの方ってやろうと思ってもついつい先延ばしにしちゃうのが、これもう特性なんですよ。もうどうにも自分では変えられない、だけどやんなきゃいけない、こう苦しみを抱えている中で、ただこれも一人じゃなくて仲間がいるとできるっていうのがありまして、現在朝の6時から7時10分まで、月曜から金曜の週の5日なんですけれども、今30人ぐらい登録されている方がいらっしゃって、はい、朝みんなで一緒に目標を決めながら、でもそんなにこう厳しくないゆるい目標の方は、まず起き上がるとか、ご飯を食べるとか、あとはまあお仕事されたい方は、仕事のメール発信をするとか、資料を作るとか、あとは子どものお弁当を作るとか、もう日常の動作もあるんですけど、ただでも本当に迫ってもうやらなきゃいけないものをこの時間にやりますっていう宣言をしてやったり、
いいですね、朝にスイッチを入れる、そのこうメインとなって、
そうですね、
皆様の朝のこう幸せスタートするっていう、いいですね。これらはまたミヤさんのサイトとかにも載ってるんですよね。
はい、ホームページの方に掲載してますので、はい、
じゃあ皆様ご興味あったらぜひぜひこれご参加よろしくお願いいたします。
はい、
それではですね、ミヤさん、
はい、
今後の展開とか夢とか目標、ございましたらお願いします。
はい、私は自分自身がね、発達障害で片付けがすごく辛かった中で、今、1500件ほどね、今までこう片付けしてきてる中で、その1500件分の皆さんの悲しみとか苦しさとか辛さとかってすごく感じて、サポートを必要している人がとてもたくさんいる、 でもこの発達障害の特性であったりとか、はい、うん、こう困りごとを理解してサポートしてくれる片付けのプロってまだまだいないのが現実なんですね、うん、なのでもっともっとね、この特性を理解した上で片付けを支援できる仲間を増やしたい、うん、育成をしていきたいなっていうことが私の大きな目標になっています。
とっても共感しました、うん、はい、ちょっと私事になるんですけど、
はい、
一番上の姉がですね、はい、いるんですね、はい、もう13も離れてるんですけど、はい、ちょっと最近発達障害ではないんですけど、はい、認知的な感じで、うん、もう部屋中がもうそこら中にいろんなものが散乱してるんですよね、うんうん、私はそちら方面の支援をしたいなって。
高齢の方々のということですね。
やっぱこう、はい、うん、脳機能がだんだんこう衰えていく方にやっぱこう寄り添ってお声掛け、
はいはい、
やっぱりこう目に見えるものがごちゃごちゃだと、はい、やっぱり皆様も脳がこうおかしくなるけど、おかしくというかパニックっちゃう、はい、少しでもねそういうふうにちょっと美和さん の, ご活動のね、またいろいろお話を聞かせていただいて、はい、私もねこうやっていきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。素晴らしい。
ありがとうございます。
最後になりますけど、みやさんがね、
はい、
暮らしとか心を整えるためにしてらっしゃることってございますか？
はい、今お話しした朝活はね、自分のスタートとしてすごくこう整える時間になるというのが、はい、もうなかなか朝動きたくても動けないんですけど、もうみんな待っているので、もう起きざる得ない、きちんこう画面の前に座ってみんなおはようっていうところがスタートになっているっていうところですね。
みやちゃんの笑顔からスタートなんて皆さんがね
いや、もう起き抜けボサボサの姿でこうズームには映るんですけれども、うん、でもそれでももうみんな受け入れていただける中で、いいですよ、その素の
自分を出すっていうことが大切なことですね、
はい、そうですね。あとは私の好きなことが焚き火とか、
はい、
キャンプとかそういうものが好きなので、はい、もう結構 ADHD の衝動多動があるので、
はい、
思いついたらもうすぐに焚き火に行こうキャンプに行こうなんていう感じで、気楽にお出かけして、
一人で行っちゃうんですか？
一人でも行っちゃうんですよ。
焚き火となるとなんかこう薪かなんかを持って、
でもそれがですね、はいはい、結構行くとその場にこう落ちてる木とかでも焚き火ってできちゃうので、まあ買って準備する時もあるんですけど、
はい、
なければなくても焚き火拾いをした上で、はい、焚き火拾いで焚き火もできちゃったりするので、はい、お手軽にやろうと思えばできちゃいます。
いやなんかこの炎のこう揺らめきを見てるだけでも心整いますよね。すごく落ち着くんですよね。いやまた後からお聞かせください。
はい、
他にはマラソンとか書いてました。
そうですね、マラソンももともと全然運動神経がなくて、運動したことがなかったんですけれども、はい、やっぱりこの自分の特性なんかがある中ですごく人生がしんどかった時に、うん、なんか自信をつけるときに絶対自分ができないことができたら自信つくかなと思って、うん、絶対できそうもないことで思いついたのがフルマラソンだったんですよ。いきなり一度も走ったことないのに、
はい、
フルマラソンにエントリーしちゃったんですね。もうそれが20年以上前なんですが、で完走しちゃったんです、そこからがね、
はい、何から何まで何かこうね、自分の特性を生かしてらっしゃるというか
、
それが全部前向きな方向に向いているところがもう私はもう尊敬です。素晴らしい。
最近ちょっとねあんまり練習してないのでそんなに走れてはいないんですけど、マラソンを始めてからと目が見えない方のマラソン伴走もしていて、
はい、
視覚障害のお友達と一緒に一人で走るよりも誰かと走った方が楽しかったりする中で、
はい、
はい、いろんな方とマラソンするのも私の元気の源になっています。
そうですね、やっぱり一人だけじゃなくってこうお仲間をこう一緒に、
はい、
ともなんていうかな、巻き込みながらというか、
そうですね、
そこが何かこう美和ちゃんの原動力になってらっしゃるんでしょうね。
人とのご縁にすごく救われているなっていうことを感じます。
素晴らしいです。あとは猫ちゃんとゴロゴロ過ごす、
はい今、でも今2匹になっちゃったんですけど、もともと6匹猫を飼ってまして、ね、
はい、
そうなのです。みんなもう19歳、今19歳が2匹いまして、もう大変高齢なんですけれども、
はいはい、
まだ元気なので、
はい、
ゴロゴロゴロゴロと猫と過ごすのが私の癒しにもなっています。
猫いいですよ ね,
ね 鈴ちゃん先生はワンちゃんでしょ。
犬なんですよ、
ね、かわいい、ね、
犬も可愛いんですけど、まあ、やっぱりこう別物ですね猫と犬は。うちも猫飼ってた時期がありますけれどもね、はい、またこう猫の何とも言えない冬っていうとこう猫ちゃんがねこたつにいてくれたりするといいですけどね、ゴロゴロ、犬はこたつ入らないんですよね、
はい、そうかもしれないですね、
暑いとか言ってね、
はい、そう猫との生活も楽しみです。
ありがとうございます。まだまだお話を聞きたいんですけれども、はい、時間もそろそろ迫ってきてますが、最後に美和さん、はい、何かリスナーさんへのメッセージなどございましたらお願いします。
はい、片付けね苦手で苦しんでる方も誰かにね頼ったりすることって全然悪いことではないので、一人でねどうにもできないときはね誰かに頼ったりとかしながら、ぜひぜひね完璧を求めず、ちょっとでもこう変わっていくことでね、私ももともと本当にひどかったですけど、人に頼ったりすることでちょっとずつ楽に楽になったので、あんまり自分を責めないで、はい、誰かに頼りながら整えていくといいのではないかなと思います。
ありがとうございます。完璧を求めないっていう言葉、とても私も心に染み入りました、
はい、
ありがとうございます。ではこの後エンディングへつなげていきます。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今回もお立ち寄りありがとうございました。本日は発達障害特化型片付けコンサルティングオーブ代表西原美和さんをお迎えしてお送りいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。私はたくさんのヒントをお伺いできてとっても勉強になりました。2026年1月、今年も新たな気持ちで心と暮らしを整えたいものですが、片付けをハードルが高いと思ってしまうとなかなかできなくなってしまいます。今回美和さんが完璧を求めないってお話を聞いて、私もとってもね思うことがありました。まずは他人と比べない、自分のペースで OK、 片付けは家の見た目ではなくって、自分が暮らしやすいかがどうかが、これがゴールだなって美和ちゃんのお話を聞いて思いました。他の人の綺麗な部屋はあなたのゴールではないっていうことですね。調子が悪い日があっても大丈夫、動けない自分を責めない、あなたはすでに十分頑張っています。お正月はゆっくり休んで心と体を整える、そしてどうしても片付けられない、そんな時助けてもらうのは弱さではなくってスキル、片付けサポート、家事代行、家族友人の手、そして美和ちゃんの手を借りるのも立派な解決法です。一人で背負わないでいいんです。西原美和さんの情報は暮らし整えラジオのページにも全部貼っておきますので、皆様ぜひチェックなさってください。そして暮らし整えラジオの私へのご意見ご感想もお待ちしております。美和さん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
私とはまた来週お会いしましょう。次回も暮らしを整えるヒントをお届けしていきます。ここまでのお相手は整理収納アドバイザー中村真澄と、
発達障害特化型片付けコンサルティングオーブ代表の西原美和でした。
それでは皆様、ご家族や素敵な方と共に良い新年をお過ごしください。